こうしてこの朝、初めての方も久しぶりの方も、またいつもの皆さんも含めて、主イエスキリストの誕生をお祝いする、そんな礼拝の時を持てていることを心から感謝しています。これから私たちは神様の言葉である聖書から最高の愛の贈り物について一緒に考えてみたいと思うわけですけれども、その前にまず一つ質問があります。ちょっと考えてみてください。皆さんはこれまでにもらったクリスマスプレゼントの中で、いつまでも記憶に残っている一番嬉しかったものは何かあったりするでしょうか。今週メッセージのためにいろんな調べ物をしている中で、偶然子どもの頃にもらって嬉しかったプレゼントランキングなんてものをネットで見つけたりしました。当時人気だったプレゼントが年代別にいくらか挙げられていたりしたわけです。懐かしいかもしれません。例えばこんなものがありました。1990年代に生まれた子どもがもらって嬉しかったものには、ポケモンなどのゲームソフトや64などのゲーム機が挙げられていました。1980年代に生まれた子どもがもらって嬉しかったものには、ファミコンなどのゲーム機、リカちゃん人形やセーラームーンのおもちゃなどが挙げられていたりしました。1970年代に生まれた子どもがもらって嬉しかったものには、同じくファミコンなどのゲーム機に加えて超合金やバービー人形、勉強机などが挙げられていたりしました。1960年代に生まれた子どもがもらって嬉しかったものには、サンダーバードのプラモデルやウルトラ怪獣大図鑑、洋服などが挙げられていました。最後は私には何を言ってるのか分かりませんけれども、そしてこれ以上の年代は残念ながらもう載っていませんでした。なのでこれ以上の年代の方はまた後で私に何が良かったのか教えてください。こうしてこれまでのものを振り返ってみると、それぞれの時代というものを彩るさまざまなプレゼントというものがあったりしました。いろいろなものが流行っては人気になって、そして時代が変わるとまた別のものがそれにとって変わり、そうやって今では多くのものが懐かしい過去のものになっていたりしたわけです。もらった当時の嬉しい思い、そういったものは私たちのうちに変わらず残っているかもしれません。でもそのもの自体は変化して次第に失われていったりしています。あらゆるものが現代の時代の流れとともに徐々に徐々に移り変わっていくわけです。でも皆さん、そんな中にあっていつまでも変わることのない最高のプレゼントというものがありました。昔も今もどんな時代であろうとも決して色褪せることのない、すべての人に喜びをもたらす、そんな最高の愛の贈り物がありました。一体何でしょう。それこそ救い主としてお生まれになったイエス・キリストでした。そして今日私たちが特に見ていくヨハネの3章の16節、ヨハネの3章の16節では、そんな贈り物に関して大切な大切な真理というものを私たちに教えてくれているわけです。もう少し詳しく言うのであれば、皆さん私たちは大きく分けて今日は4つのことを見ていきます。4つの内容、1つ目に贈り物の贈り主について、2つ目に贈り物の贈り先について、3つ目に贈り物の中身について、そして4つ目に贈り物の目的についてです。贈り主、贈り先、贈り物の中身、そして贈り物の目的です。それぞれ順に考えてみましょう。そして皆さん、ぜひこのクリスマス、与えられた最高の贈り物について、聖書が何を言わんとしているのかということを一緒によく考えてみましょう。今回初めて御言葉を見られるというそんな方がおられるのであれば、どうかこの時間よく神様の教えに耳を傾けてみてください。 興味ない自分には関係ない話だと今もしかしたら思っている人もいるかもしれません。そんなあなたにも欠かすことのできない、あなたにとっての永遠に関わるその事実が今日の箇所には語られています。なのでぜひ自分自身のこととしてよく考えてみてください。またここまでヨハネの福音書を順番に学んできている皆さん、覚えていますか？私たちは特にここ2週間にわたってイエス様とニコデモとの間になされた会話から、私たちの救いにとってとても大切な内容というものを学んできました。人はどんなに宗教に熱心であろうと、どんなに知識を蓄えていようと、どんなに道徳的に正しかろうと、神の国には入ることはできませんでした。永遠の命に至ることはできませんでした。人はただ人の子を見上げ、十字架につけられた人の子を信じる信仰によって救われるんだということを改めて学んだわけです。一人一人にとってはこれは新しい教えではなかったと思います。それでも全ての人にとって欠かすことのできない真理でした。これから私たちヨハネの3章の16節を見ます。ヨハネの3章の16節はもうある意味多くの人たちにとってよく知られている箇所の一つと言って過言でもないでしょう。でも皆さん、この箇所は救いにおいて全くの無力な、そんな罪人に対する神様の愛というものを見て取ることができます。神様がどれほど愛に富んだお方なのかということをこの箇所は私たちにはっきりと示してくれます。ですからぜひこのクリスマスの時、一体神様がどのようなお方なのかということを改めてよく考えてみましょう。私たちに与えられた救い主がどんな存在だったのかということを改めて考えてみましょう。この礼拝のこのクリスマスのこの時が皆さんにとっての神様に対する救い主に対する愛を増し加える、そんな時となることを心から願っています。では一度御言葉をお読みしたいと思います。今日の御言葉3章の16節を一度見てください。このように記されていました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。では一つ目の内容から考えてみましょう。一つ目の内容、送り主。一体誰が最高の贈り物というものを与えてくださったのか、その答えは皆さん神様でした。御言葉を見てください。16節はこんな言葉で始まっています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。はっきりと書かれていました。贈り主は神様でした。この世が神様を愛したのではありません。この世が贈り物を熱心にくださいくださいとそう求めたのでもありません。神様が世を愛されました。神様ご自身がその大きな愛のゆえに贈り物を送ってくださったというわけです。別の箇所も同じ真理を述べていました。第一ヨハネの4章の10節を見てみると、第一ヨハネの4章の10節にこう書いています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。ある意味皆さん聞き慣れたことのように感じるかもしれません。でもこれはあまりにもすごい事実でした。神様は愛のお方でした。そしてそんなお方が私たちのことを愛してくださっているというわけです。立ち止まって改めて考えてみてください。神様の言葉であるこの聖書は繰り返し繰り返し神様の素晴らしさというものを、神様が比較できないほど偉大なお方なんだということを語り続けてきました。詩編の86編の8節にもこんなふうに書いています。 詩編の86の8にも、主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べるべきものはありませんって。出エジプト記の15章の11節にもこう書いています。出エジプト記の15の11に、主よ、神々のうち誰があなたのような方があるでしょうか、誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ屈しい技を行うことができましょうかって。またイザヤの45章の18節にもこう書いています。イザヤの45の18に、天を創造した方、すなわち神、地を形作りこれを仕上げた方、すなわちこれを固く立てた方、これを暴漠としたものに創造せず人の住処にこれを形作った方、まことにこの主がこうおせられる、私が主である、他にはいないって。神様は偉大なお方でした。神様は御言葉が言っているように、確かにこの全てのこの世界の全てを作った創造主でもありました。この世のものはどれも偶然できたわけではありません。私やあなたもたまたま生まれたのでもありません。私たちはみんな創造主なる神様によって作られた作品でした。この方は創造主であるだけじゃありません。この方は確かに聖なるお方でもありました。この方はどんな汚れをも忌み嫌い、罪を正しく裁かれる義なる審判者でした。今も変わらずに全てをご覧になっておられ、今も変わらずに全てを知っておられ、今も変わらずに全てを支配する、そんな力を持った主権者でした。文字通りこの方に並ぶものは他にいませんでした。これほどまでに圧倒的な力を、知恵に満ちたそんな神様には、全てをご自分の思いの意味のままにする、そんな権利があったわけです。でもそんな神様が同時に愛のお方でした。そしてそんな神様が私たちにも愛を示してくださったというわけです。どうでしょう、この事実は私たちの心にとって今真っ先に驚きや感激や感謝をもたらすでしょうか。私たちは確かに何度も何度も何度も聞いてきたことかもしれません。でもこの事実は私たちにとって喜びをもたらすでしょうか。それとも自分にとってもう当たり前のごく自然なもののように感じているでしょうか。覚えてますか。ダビデという人物は以前こんな言葉を残しました。詩編の8編の3節から4節にこう書かれています。詩編の8編の3節から4節、こう言われます。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なんでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとはって。ダビデは見上げた夜空のその広大さ、その広大さと自分自身を比べたときに、いかに自分が小さく無力な存在であるのかということに気づかされていました。すべてを作られたその神様の前に、いかに自分が取るに足らない存在なのかということを覚えていました。しかしその中でなおか弱い小さな自分のことさえ忘れずに心を止めていてくださる、その大きな神様に感謝をしていたわけです。忘れてはいけないこと、それは世界の作り主である清く正しい神様が愛を示してくださったというのは何も当然のことではありません。すべての主であり、すべての王であられるその創造主が被造物のために贈り物を与えてくださったということのこの事実は何も当たり前のことではありません。神様の計り知れない憐れみでしかなかったわけです。一体誰が最高の贈り物を与えてくださったのかって、その贈り主は愛そのものである神様でした。神様の愛が全ての始まりだったわけです。じゃあ皆さん、そのような神様が一体誰に 贈り物を贈ったんでしょう。その贈り先についても御言葉は教えてくれていました。もう一度3章の16節に戻っていただいて、3章の16節をよく見てください。このように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。最高の贈り物、どこに贈られたでしょう。神様の愛、誰に対して示されたでしょう。その贈り先は世でした。神様は実に世を愛されたわけです。そしてこれも皆さん信じられないことでした。なんでかって、それは世は神様の愛を受けるのに値するような良いものでも優れたものでも一切なかったからでした。ちょっと皆さん一緒に考えてみてください。ここに登場してきた世という言葉、確かにこれにはいろんな議論がなされます。でもこれは新約聖書を通していろんな意味で使われていたりもするわけです。例えば今私たちが住んでいるこの地球というものを指して世と言われることもあったりします。でも興味深いのは、今私たちが見ているこの福音書、この福音書を記した著者ヨハネはこの言葉をその意味では使わずに主に別の意味で用いていました。どんな意味でヨハネは世を用いていたのかって、いくつか実際の箇所を見てみると、今3章を開いていると思いますけど、ちょっと皆さん戻っていただいて1章に行っていただくと、1章の10節のところ、1章の10節、こんなふうに書いていました。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったって。世一体何でしょう。世は神様イエス・キリストによって作られたにもかかわらず、この方を知りませんでした。作り主に関心を払おうとせず、作り主として認めようともしない、そんな主を拒む者たち、それこそが世でした。主を拒む者たちでした。ちょっとページをめくって、今度はヨハネの7章を見てみると、7章の7節のところ、7章の7節見ていただくと、7章の7節こう書いています。世はあなた方を憎むことはできません、しかし私を憎んでいます、私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。世とは何でしょう。世はキリストを心から憎んでいました。光である方を拒み、暗闇を愛し、悪を喜んで行う者たち、それこそが世でした。そしてもう一箇所だけ、14章に飛んでいただいて、14章の7節を、17節を見てみると、14章の17節、そこに途中までですけれども、こう書いてました。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。世とは何でしょう。世は真理である方を頑なに拒んでいました。真理に反抗し、それを見ようとも知ろうともしない、そんな堕落した者たち、それこそが世だったわけです。そうするとまとめて考えると何が言えるでしょう。神様が愛された世、皆さんこれは愛すのが容易な、何の問題も抱えていないものではありませんでした。世は神様やキリストのことを心から憎み、悪を愛し、頑なに逆らい続けて歩む、そんな堕落した人たちのことだったわけです。神様の愛に値するような部分は一つとしてありませんでした。しかしそんなものに対して神様はご自身の愛を示されたんだと というわけです。かつてチャールズ・スポルジョンという一人の牧師もこんなふうに言いました。皆さんのレジュメに書きましたけれども、こう言われています。神がこの世を愛する理由となるものが何かあったのでしょうか。そこには愛すべきものは何もありませんでした。荒れ果てた砂漠には香りの良い花は咲いていませんでした。神に対する敵意、真理への憎しみ、律法の無視、神の命令に対する反抗、それらが荒れ地を覆う茨と棘でした。そこには望ましいものなど何一つ咲き誇っていなかったのです。にもかかわらず神はこの世を愛されたのですって。驚くべき神様の姿が描かれていました。ちょっと自分自身のこととして考えてみてください。皆さん、私たちならどうでしょう。もし皆さん、私たち誰かが自分のことを嫌ってると分かったとすれば、誰かが自分のことを傷つけて誰かが自分のことを無視するのであれば、そのような相手にどんな態度を示すでしょう。誰かが自分の思いや考えというものを常に踏みにじり、いつも自分に逆らうような歯向かうような態度や行動を取り続けてくるのであれば、そのような相手にどう対応するでしょう。もしかしたらそんな相手を同じように無視するかもしれません。関わりを一切持ちたくないと距離を取るかもしれませんし、その相手に対して苦い思いや憤りを抱くかもしれません。固く心を閉ざしてしまって冷たい態度をとって、こんな態度を自分が取るのは相手が悪いんですって、先にひどいことをしたその相手の自業自得なんですと、そうやって自分自身に言い聞かせているかもしれません。思いません？私たちの愛は相手や状況によってそう容易に左右されるようなものであったりするわけです。でも神様の愛は根本的に違っていました。神様が私たちを愛してくださったのは、私たちのうちにその愛に値する何かがあったからではありません。神様の目に留まる何か素晴らしいものが、何か良いものが私たちのうちにあったからでもありません。私たちのうちには何もありませんでした。むしろ私たちはみんな生まれながらに作り主に関心を払おうともせず、感謝もせず、神様を頑なに拒み逆らい続けていた罪人でした。神様を知ろうともせず、愛そうともしない、自分の欲に従って生きていた、そんな罪に堕落した存在だったわけです。だからこそ確かに罪を忌み嫌っておられるその清い神様の前に全てのものが滅ぼされて叱るべきでした。神様に逆らって敵として生きていた、そんな私たちはみんな自分自身の罪深さのゆえに、神様の御怒りを永遠の裁きのみが与えしたわけです。それがごく自然のことでした。しかしそんなものを神様が憐れんで愛を示してくださいました。神様の愛を受けるのに何の価値も見出すことのできない、愛するのがあまりにも困難なそんな罪人のために、神様は最高の贈り物を自ら与えてくださったというわけです。神様の愛は他の何かに左右されるものではありませんでした。神様の愛はただご自身の性質に基づくものだったわけです。そしてこの愛は、皆さん、この愛はあまりにも偉大なものでした。あまりにも深くて、あまりにも計り知れないものでした。だって考えてみてください。罪を憎む、罪を忌み嫌っておられるその聖なる神様を私たちが正しく覚えるその時に、全ての人を一瞬にして滅ぼさすご自身の愛を示してくださるというのはありえないことでした。でも神様はそのような愛を示してくださったんだというわけです。そしてすごいのは、皆さん、すごいのはこれで終わりじゃありませんでした。神様の愛というのは、 この方が実際に示してくださったその愛、送ってくださった贈り物によって最も表されていました。どういうことかって、次にどんな贈り物を与えてくださったのか、その中身ですけれども、その中身についても御言葉を教えてくれていました。もう一度16節を見てもらうと、16節よく見てください。こんなふうに書いています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様がその愛によって与えてくださった最高の贈り物、その中身は何だったのかって、何でした皆さん。その中身は一人子でした。一人子であるイエス・キリストを父なる神様はこの世に使わせてくださったんだというわけです。でここで特に注目してほしいのがこの一人子という言葉です。皆さん、一人子って聞くとどんなイメージを思い浮かべるでしょう。もしかしたら普段ならさっと読み流してしまうような場所かもしれません。でもこの独り子という言葉には、その子が何よりも特別な存在であるということを強調する意味合いが含まれていました。その子が何か誰かにとって最も何よりも特別な存在であることを強調する、そんな意味が含まれているわけです。だからこそ聖書の中を見たときに、ある父親にとって、ある母親にとって大切な存在としてその言葉が使われることもあるわけです。例えばどんなところかって、例えばルカの7章のところ、また皆さん見てくださればいいですけど、ルカの7章の12節のところには、ナインという町にいた一人のヤモメ母親、その母親にとっての一人息子を表すのに使われていたりしました。ヤモメにとっての一人息子です。またルカの8章のところを見れば、8章の42節に、街道管理者だったヤイロ、街道管理者だったヤイロにとっての一人娘に対しても使われていたりしました。そしてもう一つ挙げるとすれば、かつて生贄として捧げられそうだったアブラハムの息子イサクに対しても使われていたりしました。これは皆さんのレジュメに記しましたけども、ヘブルの11の17のところを見ると、ヘブルの11の17にこんなふうに書いています。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのですって。これ皆さん読んでて考えてみるとよくわかりません。これらの箇所というのは、父親や母親にとってその子、一人子というのがどれだけ大切な存在なのか、どれだけ大事な存在なのかということを明らかにしていました。一人子というのは親にとってかけがえのない存在だったわけです。そしてこれと同じように、いやそれ以上に、父なる神様にとって一人子であるイエス様はあまりにも大切な存在でした。御父は御子を永遠に変わらない愛で愛し続けておられたわけです。覚えてます？イエス様がバプテスマを受けたとき、天から声がして何て言われてました？マルコの1章の11節にこう書いてます。あなたは私の愛する子って、私はあなたを喜ぶって。立ち止まってよく考えてみてください。神様は文字通り私たちのすべてをご存知の方でした。私たちの外側に現れるそんな言葉や振る舞い、行動だけじゃありません。私たちが今なお何を内側で考えていて、何を内側で思っていて、何を内側で計画しているのか、そのようなこともすべてご覧になっておられるお方でした。隣に座っている人をいくら私たちが欺くことができたとしても、この方の前にはすべてがもう明らかでした。どんな悪や罪をも必ずそれにふさわしい報いを与えられる、そんな正しい神様の前には罪人である私たちにできたことは何もなかったわけです。でもそんな私たちのために神様は愛を示してくださいました。ただの贈り物ではありません。ご自分に頑なに逆らうその敵のために、 ご自分が最も愛する存在をかけがえのない独り子であるイエス・キリストを与えてくださったんだというわけです。皆さん、神様はいろんなものがある中から適当に選んで与えますよじゃありません。イエス様が持っているすべての中で、神様が持っているすべての中で最も尊い、最も愛する、最も最高のそのイエス・キリスト、その一人子をご自身に逆らう敵のために与えてくださったんだというわけです。ただ与えてくださっただけじゃありません。この愛する一人子を世に使わし、十字架につけることによって私たちに対する犠牲的な愛を示してくださったわけです。第一ヨハネの4章の8節から9節にこう書いてました。第一ヨハネの4章の8節から9節にこう書いています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたんですって。皆さん、私たち普段誰かに何か贈り物を贈ろうとするような時、おそらくその贈り物についている値札を剥がしたりするでしょう。剥がされているからこそ、それをもらった人たちはそれがいくらだったのかということ、その値段価値はあまりわからないわけです。でも神様が贈った贈り物には値札がついていました。そこに書かれていたのはイエス・キリストだったわけです。私たちを罪から贖うために神様が支払ってくださったその費用はご自分の一人子だったわけです。驚くべき神様の愛でした。そして勘違いしてほしくないのは、来られたイエス様も強制されたからじゃあ仕方なく世に使わされたことに対して不満、不平不満を抱いていたのでもではありませんでした。御子であるイエス様も父なる神様の御心に喜んで従って、ご自分の命を自ら進んで捧げてくださいました。十字架での犠牲的な死を通して、その大きな大きな愛というものを明らかにしてくださったわけです。第一ヨハネの3章の16節にこう書いています。第一ヨハネの3の16に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。第一ペテロの2章の24節にもこう書いています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですって。この皆さん、イエス様が払ってくださった犠牲というものを、費用というものを決して忘れてはいけません。イエス様はこのヨハネの福音書を通しても何度も何度も教えられていたように、ご自身疑いようのない栄光にあふれた真の神様でした。一切の罪も汚れもない完全でいつも正しい、そんな神の御子でした。しかしそんなお方がこの世に来て、さまざまな苦しみや痛みというものを味わわれただけではなく、挙句私たちのすべての罪をその目に負って十字架にかかられたわけです。御子は私たちの代わりに十字架の上で激しく苦しまれました。何よりそこで罪に燃え上がる神の御怒りというものをご自身受けて、そして愛する父の御手によって砕かれたわけです。一体どれほどの大きな痛みを御子は味わったんでしょう。永遠の初めから知っていた、ただそれだけを知っていた御父の愛じゃなく、激しい御怒りをご自分に受けた時、どんなに深い痛みを悲しみを抱いたでしょう。イエス様は言われていました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかって。間違いなく私たちの想像を絶するほどのその苦痛を味わわれました。でも本来であればその罰も御怒りも私たち自身が受けるものだったわけです。それでもこの方が罪の罰や裁きを代わりに受けてくださったからこそ、燃え上がる御怒りがなだめられたわけです。キリストは確かに無力な私たちには 救いにおいて何もできない私たちにはできないことを成し遂げてくださいました。他の誰でもない独り子であるその主ご自身が自ら進んで十字架にかかり、支払うべき罪の代価を払ってくださったわけです。だからこそです。だからこそご自分の命を捧げてくださった方を信じる者には罪の許しが、身代わりからの救いがあるんだと、そう希望を置くことができるわけです。父なる神様と一人子であるイエス様、そのどちらもが喜んで払ってくださった犠牲的な愛、皆さん、この愛に勝る愛はどこにもありません。それは言葉では言い表すことのできないほど偉大なものでした。私たちが何か与えしたからではありません。神様がそのように愛そうと決められたわけです。だから思いません。贈り主と贈られてきたその贈り物の中身を私たちが正しく覚えるのであれば、私たちにはただただへりくだって感謝するしかありません。私たちに誇ることのできるものは何一つとしてありません。素晴らしいものを与えてくださったわけです。でもこれで全てでもありませんでした。これまで見てきて神様の愛は あふれんばかりあふれていました。でもこれで全てではなかったわけです。イエス・キリストというその最高の贈り物には大きな目的がありました。大きな目的があったわけです。計り知れない神様の愛にはある効果がありました。一体どんな目的だったのかって、最後に16節も後ろ戻っていただくと、16節の続きにこう記されていました。16節こう書いています。世を愛されたのその後、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。って、贈り物の目的、それは信じる者が永遠の命を持つためでした。信じる者が永遠の命を持つためでした。ここで一つだけ皆さんに注意してほしいこと、それは読んですぐに気づいたと思いますけれども、この箇所の御言葉は単に世を愛されたのその後、そこにそれは一人として滅びることなく全ての者が永遠の命を持つなんていうふうには言われていないということです。御言葉はそんなふうには言っていませんでした。御言葉は全ての罪人が神様の愛によって自動的に救われて天国に行くんだというそんな約束をしていたのではありません。なんて皆さん書いてました？そこにはそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つと言われていたわけです。イエス・キリストを信じる信仰、ただそれゆえに人は救われるということです。ここに例外はいませんでした。宗教に熱心な人じゃありません。周りが称賛するような、尊敬するような、そんな道徳的に正しく歩んでいる人じゃありません。神様や聖書の知識というものをたくさん知っている人でもありません。どんな人種も、どんな国籍も、どんな背景を持っている人だって違いはありません。人は誰も自分の何かによって救いをもたらすことはできませんでした。良い行いも、懸命な努力も、永遠の命をもたらすことは決してありえませんでした。すべてにおいて罪に堕落した私たち、その私たちにはただ神様の恵みによって、憐れみのゆえに信仰を通してのみ救われるわけです。エペソの2章の8節にこう言われています。エペソの2章の8節にこう書いていました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。ってイエス様を通して今私たち見てきましたけれども、イエス様を通して示されたその神様の偉大な愛というものを前にしたとき、皆さん、私たちに与えられた唯一の応答、それはイエス・キリストを信じることでした。ある人は思ってるかもしれません。じゃあイエスを信じるってどういうことなんですかって。 どういうことだと思います？信じるってどういうことなんでしょう？信じるというのは単に口で私は信じますと一度告白することを言うんでしょうか？イエス様がなされたすべてのことに対して知識として、あ、それは正しいですねとそうやって認めることを言うんでしょうか？いいえ、同じ福音書の中でこんなふうに言われていました。以前ちょっと見ましたけれども、一章に戻っていただいて、ヨハネの一章の11節12節見ていただくと、一章の11節12節そこにこう書いていました。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったって、はっきりと書かれていました。イエスを信じることとイエスを受け入れるということは同じでした。つまり私たちはこの方に関する情報にただただ同意するのじゃありません。信じます、そう一度だけ告白するのでもありませんし、この部分は信じるけどこの部分は信じませんといった自分勝手で受け入れる内容を取捨選択するのでもありません。受け入れるものはイエス・キリストのすべてを自分のこととしてそのまま受け入れるわけです。受け入れるものはイエス・キリストのすべてを自分のこととしてそのまま受け入れるわけです。イエス様が神様であることも、イエス様が罪人である自分に救いをもたらしてくれるそんな救い主であることも、またイエス様が自分自身の主人であって自分自身の王であることも、イエス様が作り主であることも、そのすべてを心から信じ受け入れるわけです。これまではそんな歩みはしてきませんでした。これまでは神様を王として認めず、作り主としても受け入れず、全てが自分が中心でした。自分が人生の王のように振る舞い続けてきたわけです。でもその人生は終わりました。全てを主に明け渡すわけです。自分の罪のために十字架にかかり、大きな犠牲を払って愛を示してくださったその方を見上げて、自分を委ねて犠牲を払ってこの方に従っていくわけです。皆さん絶対に勘違いしてはいけません。見てきたように、私たちのどんな犠牲的な行いも救いをもたらすことはありません。でも同時に犠牲的な愛を知って、信仰によって救われた者は喜んで主のために犠牲を払って主を愛する者として変えられるということです。新しく作り変えられるということで、それこそ救いをもたらす真の信仰でした。そしてそのようにしてイエスを心から信じた者は、なんて書いてました皆さん、そのように信じた者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるんだという、その素晴らしい約束がなされていたわけです。最初からずっと見てきて、これすごいと思いません？かつて罪の中に死んでいたものに新しい命が与えられるわけです。かつて神の御怒りにのみ値したものが、神のおられるその天国へと招き入れられるわけです。でも永遠の命がもたらす喜びというのは、永遠の命がもたらす最高の喜びというのは、私たちが単に天国に行くことができる以上のものでした。確かに天に行けることは素晴らしいことです。でもそれ以上に素晴らしいことがありました。何かってイエス様ご自身がこんな風に永遠の命に関して説明してました。同じ福音書の中でヨハネの17章のところ、最後にそこだけ見ていただくと、17章の3節のところよく見てください。こんなふうに言われています。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを通知ることですって。 聞きました。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですって。ここで知ると言われているのは、単に知識や情報の話をしているのではありません。これは個人的に知って、個人的な関係を持つことを表していました。ということはどういうことです?ということは、イエス様を心から信じた者は、他の誰でもない神様、またイエス・キリストと個人的な関係を今持つことができるということです。それが皆さん、私たちにとって最高の喜びでした。だって考えてみてください。本来であれば、罪ゆえに裁かれて、永遠に神様から引き離され、地獄で苦しみ続けるそのはずのものが、神様のもとへと引き寄せられ、計り知れないその愛のお方と、この先の話じゃありません。今からその信じたその時から永遠に至るその時まで共に歩むことができるんだというわけです。そしてそれこそがキリストを通して神が示してくださった驚くべき愛でした。値しないものを私たちに与えてくださったわけです。皆さん、一体どうして私たちはクリスマスをお祝いするんでしょう。一体どうして私たちはクリスマスの真理を賛美するんでしょう。一体どうして私たちはクリスマスを日々感謝するんでしょう。それは救い主イエス・キリストが誕生されたというこの事実のうちに神様の愛を見るからです。計り知れない犠牲を払ってくださったその神様の愛を私たちはそこに見るからです。だからもしまだこの中に救い主として来られたその方を、これほど素晴らしい愛を示してくださったこの方を拒んでいる方がいるのであれば、自分の救い主として主人として受け入れるのではなく信じていない方がおられるのであれば、知っておいてください。御言葉が言っている通り、あなたは今まさに永遠の地獄へと向かっているということです。信じる者が一人として滅びることなくと言われているということは、信じない者は今滅びに向かっているということです。だからこそその状態を今日そのままにしないでください。そのままの状態をそれで良しとして帰らないでください。どうか今日そんなあなたを唯一救うことのできるそのイエス・キリスト、その方の憐れみを求めてください。この方に対して逆らい続けてきたそんな自分の愚かさを、罪を認めて悔い改めてイエス様を愛する者として今日から生き始めてください。その喜びをこのクリスマスにどうか知ってください。もしこの救い主をもう信じて受け入れていて歩まれているというそんな兄弟姉妹の皆さん、私たちは御言葉を見ました。この御言葉を通して私たちはどんな時も賛美することのできる喜びを持っています。この御言葉を通して私たちはどんな時も述べ伝えるべきそのメッセージを持っています。この御言葉を通して私たちはどんな時も感謝して礼拝をするべきその愛を知っています。だとすれば、皆さん、私たちに問われるのはそのように生きていくかどうかです。最高の愛を、贈り物を与えてくださった方を私たちは心から感謝して、この方を心から愛して、この主が召してくださるその時まで、この主と永遠を共にすることを楽しみにしながら生き続けていくことです。それが皆さん、クリスマスが教えてくれる最高の希望でした。最高の喜びでした。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。一言祈ります。 天におられる愛する父なる神様、あなたの尊い愛を覚えて心から感謝いたします。私たちの誰もあなたの愛に値するような、私たちは誰もあなたの憐れみにふさわしいようなそんなものではありません。ただ神様、あなたがご自身のご性質に基づいて私たちを愛そうと決めてくださいました。その大きな愛のゆえに私たち、その大きな愛のゆえに送られてきたイエス・キリストの尊い犠牲と復活の御業を通して、私たちは今信じる信仰によって救われています。私たちが成したことは何もありません。私たちに誇ることができるものも何もありません。どうか神様、ただあなただけが褒めたたえられますように、どうか私たち一人一人がいつもこの素晴らしい真理を覚えて、いつも感謝しながら、いつも喜びながら、この方を心から愛するものとして歩むことができますように、犠牲的な愛を示してくださった方を覚えて、私たちも喜んで犠牲的な愛を示していくことができますように、そしてどうか神様、私たちのことを用いてくださって、まだこの素晴らしい神様の愛を知らない者が私たちの周りにはいます。そのような者たちのところに私たちを使わせてくださり、この方の素晴らしい救いを述べ伝えていくことができますように、そしてそれを通して神様、あなたがますます褒めたたえられますように、今日の御言葉を心から感謝いたします。すべて見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。